ではですね、続けて、次の発表の方に、移りたいと思います。次はですね、ライプですね、ヨーロッパの、
多分開いてないと思う、左のホルダー開けてしまった。
ヨーロッパの方の、同じような AP に同じような RIR の、情報共有をしていただきます。続けて奥谷さん、よろしくお願いいたします。
はい、ではですね、今年の5月にコペンハーゲン、デンマークのコペンハーゲンで開催されました、ヨーロッパ と、中近東のアドレス管理を行っている、ライプコミュニティの、会議に参加をしました。厳密にはそのアドレス管理を行っているレジストリは NCC なんですけど、コミュニティとしてはライプコミュニティという名前で、ちょっと名前がややこしいんですけど、そのように彼らは分けています。で、ライプの会議、いつも通りこれエピニック会議と同じように、全部で5日間開催されているんですが、でちょっとこのスクリーンだと見にくいんですが、本当に多様なトピックについて議論されています。当然そのアドレスポリシーについて議論をする、彼らトピックごとにワーキンググループと呼ばれているものを作ってまして、メーリングリストと、こういったオンサイトの議論をテーマ別にやっています。でいくつかちょっと見ていくと、例えばエピニック地域にないものは、MAT と呼ばれている MAT というふうに書いて、インターネットの その計測に使うようなツール、ライプアトラスも含めてですね、ツールについて情報交換するような場があったりですね、オープンソースワーキンググループというような場もあって、例えばバインドの人が、自分たち の、 その、 最新のソフトウェアのバージョンですとか開発の苦労なんかを語ってくれたりですね、アンチアビュースやデータベースについてはですね、それこそ今話したような政府関係者ですとか法執行機関の方も参加しながらですね、どういうふうにアビュース対策をやっていくのかとか、データベースの、登録情報についての要望なんかを挙げていったりしています。それからですね、そのオペレーションのもの以外にもですね、コーポレーションワーキンググループと呼ばれているワーキンググループがありまして、これはインターネットガバナンスについて議論するワーキンググループです。今回はですね、技術コミュニティとして、じゃあこういったインターネットガバナンスの場にどういうふうにその代表者を選出していけばいいのかですとか、これまで の、 そのコミュニティとしてのプロセスというのは本当に適切なのかというような議論も含めて、ディスカッションが行われていました。でエピニックでも同じ名前のコーポレーション支部というものがあるんですけど、これはライプから借りて、名前を借りて同じように取り組みをやろうとしているものです。というようにですね、おなじみの V6DNS、それから、ルーティングといったこと以外にも、このような非常に多様なセッションから構成されています。で今回はですね、676名の参加ということで、過去最大の参加者だったそうです。で当然その参加者、一番多いのはオペレーターなんですけれど、オペレーター以外にも今お話ししたようにですね、ユーロポールなどの法執行機関の方も積極的にその参加しているだけじゃなくて、議論に参加したり発表されたり、政府関係者の方も同じように、例えば特にドイツ政府なんか積極的に自分自身が LIR になって申請をしていたりですね、学術系との連携ということで、ライプアカデミックコーディネーションイニシアティブですかね、そういう感じですね、学術系の人たちと情報交換をして、もっと学術系の人たちにプレナリーの場で発表してもらったり、それからこれまでは結構 それぞれの RIR のコミュニティ間での情報交換というのをしてたんですけど、それ以外のいわゆるアイスター団体、インターネットの基盤に関わるような他の団体というのとの連携というのは、そこまで例えば、5、6年前までは強調されてなかったのが、ここ数年はですね、同じようにそのやっていきましょうということで、 IETF、ICAN、ISOC などとの連携強化というのも、非常に力を入れているという印象です。で今回のライプ会議の特徴なんですけれど、ICAN の新しい CEO が今年の4月に着任しまして、着任したばかりの新しい CEO、この方スウェーデンの方で、もともとシスコに行って、その後にスウェーデンの、政府に勤められていてというような面白い経歴を持っていて、その方がオープニングプレナリーでスピーチを行いました。内容は無難というか、マルチステークホルダー、いわゆるいろいろな立場の人たちがボトムアップで、やっていくプロセスを重視しますよということと、それから V6 促進の重要性ということを語っていました。それからですね、ライプ会議の2日間にかけてですね、ライプアトラスのハカソン 催されてました。で去年も、同じように実施されていて、まあ、このようにですね、アトラス、まあ、誰でもコミュニティに配っているあのプローブ、皆さんご存知の方も多いと思うんですけど、まあ、改善するようなあのインプットをする場があるというところです。それからライプチェアの選挙、現在のチェアのハンス・ペッター・ホルム氏というのはですね、まあ、長年映像 AC も務めたりということでコミュニティの信任も厚いんですけど、まあ、あの前のその、その前のチェアにあの任命された、まあ、暫定チェアということで、きちんとあのコミュニティの支持を得た上で、まあ、あのチェアを続けたいということで選挙が実施されていて、非常に民主的な、まあ、ライプらしいあのやり方だなと思いました。それから今回はあのコペンハーゲン開催ということで、北米のですね、接続事業者の紹介というのがありまして、これが意外と面白くてですね、あのその、まあ、北米 の, その地理的なあの情勢を含めて経路の傾向や、国別の主要な事業者、待機なんかも紹介されていました。まあ、一例としてですね、ちょっとこれ暗くて見づらいかもしれないですけど、あれなんかこれ動画になってるのかな。まあ、主要なその北米のポイントっていうのが、あのストックホルム、オスロ、コペンハーゲンの3つ の, そのトライアングルと、ストックホルム、ヘルシンキ、タリンという3つのトライアングルもあるんだけれど、それ以外のルートも、まあ、最近こういうルートも出てきてますよというような、まあ、地理的な要素の紹介もあれば、まあ、国ごとにですね、どういうあの事業者がトランジットで主要なのかですとか、データセンターやライクスなどの紹介もあって、なかなか面白かったです。でそれからですね、全体の中ではですね、IETF のチェアからですね、あの IETF の活動を今後継続していくためには、あの安定的な資金あの援助が必要だということで、ライプコミュニティに対して協力の呼びかけがされていました。でその結果、ライプとしては、まあ、支持すること、ライプ LCC としては支持することを合意して、5つある RI のうち、アフリカのアフリニック、北米の営林と、ヨーロッパ及び、中近東のライプ LCC が資金援助に合意していると。いう状況です。でこちらが写真が、あの IETF チェアのやりやこしですね。それからですね、BCOP と呼ばれているベストカラントオペレーショナルプラクティスのタスクフォースというのがありまして、まあ、彼らはあの既存 の, その,、まあ、あの最適な運用を文書化するという取り組みをやっているんですけれど、彼らがスクロージングプレナリーで声明を発表しました。まあ、内容はそんなに目新しいものではなくて、まあ、VO が枯渇したのでですね、まあ、今後もインターネットを発展していく上では V6 の実装が必要ですよということを、まあ、コミュニティに対して呼びかけているということなんですけど、まあ、このような声明が、まあ、クロージングプレナリーであの明文化される形で出されたということが、まあ、象徴的な意味になるのかなと思います。で、アドレスポリシーですけれど、まあ、あのですね、全体の中で、まあ、もちろんあの議論もある程度は行われてたんですけど、まあ、これ非常に何でしょうね、ミーティング全体の中でアドレスポリシーはいろいろある課題の中の一つだねというような位置づけで議論をされていました。で今回、まあ、あのコペンハーゲンのタイミングではこの5つある提案がされていたんですけれど、大体がですね、あの、まあ、この2つ2016-1と2016-2以外は、まあ、V4 の、まあ、あの最後のスラハチアドレスの、まあ、管理をもっと厳格にやっていこうですとか、それからまあ1点目の一番上のものはですね、1点ポリシーというのがいろんな文書にあるから1つの文書にまとめましょうというのは、本当にこう幹の最後の部分をもう少しちょっとこうちゃんとやりましょうというような提案が多かったです。で結局ですね、この2061っていうのが、棄却されてですね、まあ、あの歴史的 PI に対してもきちんとアビューシーの努力を求めるというような、まあ、別に考え方としては悪くないと思うんですけども、これ棄却されたりですね、この2015-5という、まあ割り振り基準をもっときちんと厳格にあの1組織スラッシュ22上限にするようにしましょう、あこれは違うな、返却されたアドレスの再分配、ね、これが棄却されたりというようなことでした。で面白かったのはですね、この2016-2なんですけれど、これはですね、ちょっと字が多くてすみません、ここで説明してるんですが、今あの先ほど出てたように IRR っていうのは、今誰でもあの登録ができますねと。じゃあ IRR 側が、あの申請を受けたときに、果たしてこの情報を正しいのか、正しい資格を持っている人が申請しているのかということを確認する術がないのでですね、ライプデータベースに対してその、まあ、チェックをできるように連携をする仕組みが欲しいと。でそのためにあの必要なそのデータベースの連携の仕組みを提供してほしいということが、 まあ、この提案でされていました。で、趣旨自体に対しては、まあ、賛成の意見が多かったんですけれど、まあ、その課題自体、その IRR 登録情報の正確性向上というのは、いろいろなあの形でいろんな人がやろうとしてますね。RTKI もそのうちの一つですね。じゃあ本当にこの方式がいいのかというのはもう少し議論しましょうということで、継続議論というふうになっています。でちなみにですね、提案者の話によると RADB ですとか NTT などの IRR の主要な、IRR からはこの提案に対するあの、には賛同を受けているという説明が提案者からはあります。次、IPv4 アドレスの移転ですけれど、まあ、私たちは営林地域と移転ができていたんですが、営林からライプ地域の移転というのは最近あの認められたばっかりなので初めて、まあ、移転を行いましたよと、まあ、実体験を交えて紹介されていました。営林地域は歴史的経緯を持つ PR アドレス の, その整備が十分にされていないので、自分が正しい割り当て先ですよということを証明するのに時間がかかりましたよということが、まあ、私たちもおなじみのライン・リーブッシュさんから、紹介されていました。あとはですね、川端からも紹介があったように移転動向 の, 投稿 の, あの統計の分析がありまして、やっぱりその VR の分配って一部の組織に移 転, あの、まあ、移転だけじゃなくてアドレスが集中しているという傾向があるみたいです。例えばエピニック地域です と,、地域の中のトップ10の組織が地域全体のアドレスの 30% か 40% に上げて受けていると。移転においてもこ の, あの集中する傾向というのがあの続いているというような統計がシェアされていました。その他に、まあ、リースのようにですね、あの実際の登録先とは別に他の人にアドレスをあの貸しているのでですね、正しい利用者がデータベースに反映されないというような事象も紹介されていました。これがあの移転が集中しているというような、まあ、地域別の統計でして、AD のものはちょっと想像らしいんですけれど、エピニック地域では、トップ10の組織が全体の移転アドレスの 40% を占めていると。あ、これはライプですね。エピニック地域だともっと高くて 61% が、占めているというようなことが示されていました。あとはですね、まあ、やはりそのあの全体 の, その、ルーティングテーブルが増えていくというような傾向が示されていて、4年このままのペースで増えていくと、今よりも全体の経路数が 40% くらい増えていくだろうと。いうようなことも紹介されていて、なかなか興味深い統計が紹介されていました。で、ルーティング関係続きます。見えない経路ハイジャック、まあ、経路ハイジャックって聞くと大体の場合、あ、自分はハイジャックされたっていうのがあの違うところから経路広告されているのでわかるじゃないですか。この場合はプライベートピアによって実はひっそりされていたので、なかなか気づかないというような事例が紹介されていて、で、まあ、結局顧客側から到達への問題があるということで調べてみたら、辿ってみたら、そのプライベートピアによってハイジャックされてたということが分かったそうです。ハイジャックを行っていた組織っていうのはですね、あの DKIX を利用して Yahoo とプライベートピアを行っていて、まあ、DKIX にとって普通にきちんと料金も支払っている、まあ、きちんとしたお客さんでしたし、IRR にも、まあ、その登録情報があったので、特に疑問も行わずにあの経路広告を認めていたということです。よくよく調べてみると、その利用していた AS 番号っていうのはアフレニック管理課の未分配の AS 番号だったらしいんですけど、まあ、当然 IRR 側ではライプの IRR でそれをチェックはしないので、まあ、そのまま IRR に登録されていたというような、事態に至ったということです。まあ、こういったあのことがですね、まあ、このケースだけじゃなくて、いろいろ最近ですね、まあ、増えているので、ライプコミュニティでは、IRR におけるその登録情報の信憑性、正確性ということが非常に問題視されてきています。で、なのでですね、NTT の事例、NTT アメリカなんですかね、の事例としてですね、まあ、単純にその機械的に登録するのではなくて、もう少しその人的に、なんかこう、いくつか評価軸を設けてですね、ROA 持ってるのかとか、いつ分配されたのかということのいくつかの指標ベースに、評価をして、その評価に基づいて、管理するデータベースを別に作っているということです。で、他の、まあ、組織も同じようにすると、ルーティングの登録情報の、まあ、正確性向上 につながるのでというようなことが、呼びかけられていました。それから、まあ、さっきも話したように、そのライプデータベースと IRR データベースの、まあ、正確性を確認する仕組みっていうのは必要なのか、 このままでいいのかという問題提起がされていまして、まあ、やっぱりその問題なので何か考えましょうという指示があったので、今後まあどうこの問題に対応するのかということが、検討が続いていくと思われます。でそれ以外のまあルーティングセキュリティ強化に向けての取り組みとしては、RPKI については、例えば DKIX がまあ顧客に向けて、ROA を使ってバリデーションを行うサービスを提供しているですとか、ルーティング強化に精神を書いている文書ですね、マナーズと呼んでいるんですけど、まあ、その文書における、まあ、精神それを支持する組織をどう広げていくのかというような議論も展開されていて、この文書については GPNIC でも和訳を提供しています。で、あとは Vlog と DNS 関連でいくつかちょっと投稿があったので、簡単にご紹介していきますと、南米カリブ海におけるその Vlog の状況をですね、国別に分析した報告書が発表されまして、これその国全体を見てですね、いろんな要素を比較してる、なんでしょう、スタディっていうのは、これが多分初めてぐらいだと思うので、非常に他の地域でも参考になるんじゃないかということで、着目されていました。個別の事例ではですね、コムキャストが Vlog 非常に注力してまして、もうネイティブで Vlog を運用していく比率を上げていくという取り組みがあって、まあ自分たち そのエリアごとのポップの、ネイティブ Vlog の比率が紹介されていたり、コミュニティ Wi-Fi における Vlog 対応についての取り組みなどが発表されていました。これ皆さんご存知かもしれないですけど、Google からは、DNS、6を転換してくれるパブリックサービスのベータ版が紹介されていて、これ誰でも利用することができるそうです。というような、Vlog 関連の動きがあったり、RFC に関わるものとしてはですね、一つちょっと特筆すべきこととしては、その Vlog って V4 と異なって、一定以上 の, そのパケットを分割してこの、なんでしょうね、それでも伝達するっていう仕組みに基本的になっていないので、サイズが一定以上の場合だと、パケットの 20% を実は落としているというようなデータが、我々おなじみのジェフ・ヒューストン先生から紹介されてまして、じゃあちょっとその使用自体を見直すべきなのかというような問題提起がされていたりしました。 DNS について一番大きかったのはですね、ルートゾーンにおける ZSK の, ビット拡張を行いますと。なのでそれに伴ってレスポンスタイムが何でしょう、遅くなりますよということが、ベリサイン社から、周知されていました。これ、この分野に詳しい人はご存知かと思いますけど、日程含めてステップが、紹介されています。あとはですね、最近ホットな話題がですね、DNS っていろいろなその情報を検索する上で見えてくるので、プライバシー、ネットワークの中のプライバシーが見えてしまうんじゃないか、じゃあプロトコルレベルでプライバシーを強化しましょうという動きが ITF の中であって、これだけの提案がされています。でその中の一つ、実際に実装する上でちょっとパイロットとして実装しませんかという組織をライブコミュニティに呼びかけられていたりですね、プライバシー強化するために9人も短縮するというような、取り組みの発表がされていたりしました。で、最後に DNS 関連として、国内でも結構周知してきた名前衝突の問題ですね、新 GTLD の導入に伴って内部のネットワークで利用している名前と衝突してしまうという問題、これ新しくですね、何でしょう、これ何て読むんですかね、 WPAD というんですか、ウェブプロクシーオートディスカバリーで、利用されている名前との名前衝突の問題がありますよということも発表されていたりしました。ということで、大変駆け足でしたけれど、本当にここでご紹介できたものは ほんのライブ会議の一部です。もっと詳しく知りたい方は、こちらのアーカイブからご覧になっていただければと思います。次のライブ会議はスペインのマドリッド、10月に開催される予定です。リモートでも参加されますし、本当に資料も充実してますのでですね、物理的に参加されない方も、ぜひ一度、リモート参加をお勧めします。
ありがとうございました。では、この件に関して何かご質問、コメントございますか？アジアじゃない情報ですけども。はい、どうぞ。
はい、すみません。NTT の水崎です。ちょっと一点だけコメントというか、訂正というか、先ほど Vlog の、フラグメントの話があったと思うんですけど、ちょっと訂正をしておきますと、IPv6 では、V6 V4 だと、途中のルーターが大きなパケットを分割して転送するようになっているんですけど、V6 ではそれをやらないことになっていて、パケットを出す人が分割して出すようになっています。で、その分割するあの仕組みが途中でパケットを落としちゃう人がいるというので、分割する仕様になってないんではなく、分割するのが出す本人だけになっているというのが、難しいところでございます。以上、はい。
ありがとうございます。
補足ありがとうございます。他にありますか？奥谷さん、懇親会は？はい、じゃあ何かあれば懇親会の方にご参加いただければと思います。ありがとうございます。